お元気ですか？ナミコの微笑みトーク、熊田ナミコです。今日は素敵なお客様をスタジオにお迎えしています。神戸改革開進学校の校長先生でいらっしゃって、甲子園協会の牧師先生でいらっしゃいます吉田隆先生です。先生、お忙しいところ今日はありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
2018年の1月にも先生にお会いいただいて、
そうでしたね。
で、その前にも宗教改革のお話聞いたりしながら、はい、本当に今日もとっても楽しみにお話を伺おうと思います。
お手柔らかに、
はい。先生は今神戸の進学校で学生さんにいろいろお話をしてらっしゃる、はい、
そうですね、
はい、いかがですか？
はい、はい、なかなか楽しい、
また楽しいですか？そうですか。もうね、はい、いろんな学生さんいらっしゃるでしょうから、
そうですね、
今日も多分みんな聞いててくれてると思うんですが、
そうですか、
はい、
緊張します。
いや、そうですか。それで甲子園の教会でも牧師してらっしゃいますので、
はい、
教会の皆さんもとても先生の説教を喜んでくださる、
ね、はい、はいはい、ありがたいことです、ね、
両方なさるって大変じゃないですか？
そうかもしれないんですけども、
はい、
皆さんそう言ってくださって、
はい、
で、私も一応大変だってことにしているんですけれども、実際上案外、気が、なんて言いますか、紛れるって言いましょうかね。
そうですか。はい、そうですか。はい、で、今日はですね、実は、私たちこの、ホームページ、福音の波に、
はい、
実は、ハイデルベルクの信仰問答書の学びのコーナーがあるんですね。はいはい、で、これは、以前出していました、月刊誌の福音の波に連載してくださった吉田先生の、
はい、
実は、お話ずっと書いてくださったんですが、はい、なんと、2008年からなんですよ。
そうですね。
今からもう
10年
も前ですよね。はい、そして2014年の12月まで、
はい、
連載しまして、6年間。
はい、
そして、本になるということで、はい、今年は本当に嬉しい出来事なんですね。
本当にありがたいことです。はい、
教文館から。
そうですね。はい、その予定ですね。
はい、はい、そして、今日はこのハイデルベルク信仰問答という、
はい、
この本の解説を書いてくださった吉田先生のお話を伺っていこうと思います。で、先生、これがですね、なんと、はい、懐かしい最初の時のページなんですよ。
ははは
で、今日初めて聞く方は、ハイデルベルクなんて言われても、何のことだかさっぱりわからないということがありまして、この先生が最初に、これはドイツの町の名前なんですよって書いてくださったんですね。
はい、そうですね。はい、
この信仰問答ということはどういうことなんでしょうね。
そうですね、はい、特に宗教改革、プロテスタントの最初ですけれども、
はい、
神様の言葉である聖書に立ち返ろうっていう、うん、そういうふうに宗教改革者たちは思って聖書からいっぱい学んだわけなんですけども、
はい、
何せ聖書は分厚い、こんなような書物ですので、
そうですよね、66巻ありますから、
そうですね、
はい、
信徒の方たちが聖書を手にしてもわからないわけですよ ね、
そうですね、一体どこから読んだらいいだろうかって、大体でまた福音書から行って挫折するんです。
そうですね、そうですね、
はい、
その時に、これはもうキリスト教会の最初の頃からあったんですけれども、非常にその聖書の教えをコンパクトな短い文章にまとめるということをずっとキリスト教会は昔からやってきていて、それが信仰問答書っていう名前のものなんですね。で、それを宗教改革者たちは復活させたと言いましょうか、信徒の方々を教育するために、まずその短いもので学んで、簡単なものから入って、そして徐々に聖書の教えに親しんでいくっていう、そういうやり方を考え出したわけですね。はい、
このハイデルベルク信仰問答書、とにかくすごくあるんですよね、問いと答えが。
あ、そうですね、はい、
だから本当にこの5本も、
はい、
非常に中身の濃いものになってるのかなと思いますけど。
あ、本の方ですね、
はいはい、
そうですね、はい、日本は割合に昔から、これ明治時代からそうなんですけども、
はい、
このハイデルベルク信仰問答っていうのは翻訳されて、で、特に戦後ですね、竹森先生が訳されたもので非常にポピュラーになりまして、で、いろいろこのハイデルベルク信仰問答についての解説書ですとか、本はいっぱい日本は割合出てると思いますね。
はい、
で、そうした中で、でも、一つ一つの問答を丁寧にこう、解説していくっていうことがあんまりなかったんですね。むしろ、これを使って、キリスト教の全体の教えを、述べるみたいなタイプの本が多かったので、 まあ、月刊誌で連載させてくださるっていうお話がありましたときに、まあ、一つ一つの問答を丁寧に一度書いてみたいなって言いましょうか。実はこの文章にする前に、私が前に、はい、おりました仙台教会で、毎週毎週礼拝の前に私が解説していたことがございまして、
教会の方と学んでたんです。
そうですね。
あ、
それはもう毎週毎週やって。
あ、そうですか。
もう、まあ、何回でしたかね、2回3回ずっと繰り返したのがありまして、まあ、それをもとにして、ずっと月刊誌に
解説してくださった
んですね。はい、そうですね。
これね、毎月読むのが楽しみって言って月刊誌取ってくださった方が大勢いらっしゃって。
それはありがたいことです。
で、今でもホームページで読めますから。
そうですね。
とてもね、皆さん喜んで繰り返し読んでくださって。
はい、ね、ありがたいことです。
またなんか聞くところによりますと、はい、これをまたご自分でこう打ち込んで、教会で学びで使ってくださるとか。
ね、本当にありがたいですね。
本当に皆さんに喜ばれてる。
はい、ありがたいことです。で、
最初のところは仙台教会牧師になって。
そうですね、そうですね。はいはい、まだそうでした。
そうでしたね。はい、先生もこの10年間で本当にこういろんなことがあったと思うんですが、
はいはい、
やっぱりこの一つのこの問答が本になる、
そうですね、まあ、特別な思いですね。それは
特別に本当に嬉しい年になったなっていう感じがしてますね。はい、
そうですね。
それでね、先生、はい、このハイデルベルク信仰問答の最初を開くと、
はい、
問1っていうのがあって、はいはい、これがとても印象的な言葉で、
そうですね、
私は高校時代に初めて教会に行って、礼拝でこれを毎週読んでたんです。
ああ、そうですか。
はい、でその時に問1の生きる時も、うん、死ぬ時も、はい、あなたの唯一の慰めは何かというその言葉がものすごく心にストーンと入ってきたんですね。
そうですね。
で普通こう生きる時だけなんですけど、うんうん、これは死ぬ時もです。
そうですね、そうですね。
だからその問一というのはとても、
うんうん、
今聞く方にも初めて聞く方にもお伝えしたいなと思うんですが、はい、
そうですね、そうですね、
はい、先生、問一をこう解説してくださるとき、どんな思いで書いてくださったんですか？
まあ、このずっと月刊誌に連載したタイトルが、はい、ただ一つの慰めっていうタイトルだったと思うんですけれども、はい、やっぱり聖書の教えのエッセンスをどう伝えたらいいかっていうふうにいろいろ書いた人たちは、作った人たちは考えたと思うんですけど、
はい、
その一番最初にやっぱり我々人間にとって のただ一つの慰め、うん、しかもおっしゃったように生きている時だけじゃなくて死ぬ時も私たちが最後にこう握りしめていく一つの慰めは何かっていうのは非常に深い、また印象的な問いかけだと思いますよね。
うんうん、
ですから本当に、まあ、問一は特にそれを扱っているわけなんですけど、
うん、
それだけじゃなくてこのずっと月刊誌解説を書き続けていた時にも、
うん、
やっぱりこれを読む方にとって本当に聖書が、うん、そしてまたイエス・キリストという方がその人にとってのただ一つの慰めっていう、うん、そういうふうにこう受け取っていただけたらいいなって思いでずっとこう、う
ん、
書いていきましたけれども、
だからそのね、生きる時も死ぬ時もその私が私自身のものではなく、
はいはい、
キリストのものだと、
そうですね、
その言うわけですね、答えで、
はいはい、
ここのところもすごく不思議だったんです。
そうですね、
最初に読んで
面白いですよね、はい、
っていう感じ、
はい、
今までこう思っても見なかったような答えっていうか、
そうですね、多分想像がつかないでしょうね、う
ん、自分の人生って自分のもので、うん、
はい、
で自分で決めて生きてるんだっていうのはほとんどの人だと思います、
はいはいはい、
そうじゃないんだ。
そうですね、それはまあある意味で発想の逆転っていうか、
うん、
まさに聖書の福音っていうのがそういうものなんだということですよね。
すごく不思議、
はい、
でそのね、その答えの中に髪の毛一本も、神様のお許しなくしては落ちないんだってみたいな言い方があって、
はいはいはい、
もうびっくりしちゃった。
そうですね、私なんかだいぶ許されても髪の毛なくなっちゃったんです
よ。いやいや、本当に不思議な気がした。
そうですね、やっぱり自分の存在や自分の人生っていうものが、
うん、そうそう、
イエス様の御手の中にね、あるという、まあ、元気な時は自分で何でもできると思うんですけども、うん、
はい、
本当に死んでいく時に全く自分が何もできなくなった時に、うん、あるいは認知症でね、自分のことさえも分かんなくなってくる、うん、そういう時にもなおこのキリストの御手の中に自分という存在が愛されている存在として置かれているっていうのは本当に、
う
ん、慰めだなってことを改めて思いますよね。
まあ、その高齢化社会って言いますけど、 年を重ねることがなんかもう嫌なこととか悲しいこととかって思う方が多いと思うんですけど、いや逆かなって、
なるほど、
なんか栄光の御国に近づく、
そうですね、そうですね、
なんか天国のドアの開くのを待ってるんだっていう、
そうですね、
そんな感じで希望があることを
そうですね、
なんか教えてくれるような気がして、なんか、嬉しいというか、
まあ、よく年を取っていかれるとね、赤ん坊に戻るみたいなことを言われますけども、まさにそういうことじゃないかと思うんですよね。自分でだんだんいろんなことができなくなっていく中で、でもちょうど赤ちゃんがお母さんの懐に抱かれているように、私たちっていう存在がイエス様の中でこう抱かれていくっていう、
そうです、
それが本当に人間の存在の意味なんだと思いますよね。
先生、この慰めっていう日本語も、いろんな訳があるそうですね。
そうですね。これ訳すときに本当に苦労したんですけど、考えたんですけれども、原文、もともとのドイツ語の言葉から言うと、もっと非常に強い、よりどころとかですね、それに近い言葉なんですね。そうやって変えようかなと思ったんですけども、でもやっぱり慰めっていう言葉から受けるインパクトっていうんですかね、それはやっぱり捨てがたいものがあって、他の言葉では表現できない、それはもう慰めがいいかなっていうふうに、
だからこう、確かな拠り所であるという、ドイツ語の、そういう言葉なんだけれども、日本語に訳してくださった時にその慰めという、
そうですね、
やはりこれがいいんじゃないかと、
そうですね、しかし同時にそれは単純にそのセンチメンタルなものではなくて、非常に強い確かな慰めって言いましょうか、力強い慰めって言いましょうか、そういう意味合いですよね。本当に自分は不確かですけど神様は確かだっていう、そのお方の中に自分がいるってことの慰めですよね。
だから本当今日生きる時も、もう死ぬ時も、本当にその慰めの中に私たちがあるんだってことを
そうですね、
お伝えしたいなっていう気持ちで先生のお話伺えてよかった、なんか先生もう時間が来てしまいました。また続きのお話も、聞ける機会があるといいなと思いますが、先生のご本の出版本当に楽しみで、買おうと思いますし、今お聞きの方もぜひご本も手にしていただきたいなと、
本の出版の時に私が唯一自分でこだわったことが一つだけありまして、
そうですか、
レンブラントのですね、挿絵を何枚か入れてるんですね。
いいですね、そうですか。
それが非常にハイデルベルクの中身とぴったりしているので、
私もレンブラント大好きで、そうなんですか、
それもちょっと楽しみに待っていただけたらというふうに思いますね。
そうですか、じゃあもう本当に、本の出版を心からお祝い申し上げて、
ありがとうございます、
今日の番組お届けしました、先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の微笑みトーク、いかがでしたか？神戸改革派進学校校長、吉田隆先生のお話でした。さて、吉田隆先生のご本、6月に教文館より刊行されます。本は、ただ一つの慰め、ハイデルベルク信仰問答によるキリスト教入門です。この方が一緒なら、もう私たちは孤独ではないのです。さあ、このご本、この番組、本が出版されてからですが、抽選で3名の方にプレゼントします。ご希望の方、どうぞ番組のコーナーからお申し込みください。ただ一つの慰めです。郵便のお申し込み先は、郵便番号101-8691です。神田郵便局 支障箱190番微笑みトークの係です。あなたのお申し込みお待ちしています。この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。